今日このところにお集まりの一人お一人の上に主イエスキリストの恵みと平和とが豊かにありますように、主の名によって祈ります。アーメン。本当に暑い日が続いております。肉体が守られるように、また何よりも魂が守られるようにお祈りをいたします。使徒言行録の第2章の聖霊降臨の御言葉を聞いております。2章の1節から今お読みしました42節までがたった1日の出来事であります。これは本当に弟子たちにとりまして生涯忘れることができない、そのような一日であったと思います。主イエス様が約束された聖霊の到来、信じて祈り続けておりました。ついにその日が来たということであります。このペンテコステの日の中心にあるのは、第一には不思議な出来事ですね。聖霊が下る、そういう現象が起こりました。弟子たちが他国の言葉でイエス・キリストの偉大な技をそれぞれに語り出したということであります。二つ目のことは、その後使徒ペテロが立ちまして、長い説教をしたということであります。これは14節から36節まで記されております。使徒言行録の中では最も長い説教ではないかと思うんですね。でペテロはこの中で旧約聖書のヨエル書の3章、それから詩編の御言葉の4箇所を聞きながら、主イエスキリストの復活が旧約聖書の預言の成就であったと語りました。このイエスこそが聖書を約束していた救い主であるメシアであると宣言をしました。そして聞いておりますユダヤ人たちに向かいまして、あなた方はそのメシアを十字架につけて殺してしまった、その罪を指摘いたしました。37節でありますが、人々の反応が記されています。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、こういうふうに言い換えてあります。悔い改めから教会が生まれた、神の言葉の説教から教会が生まれた、これは私たちが教会というものを考えるときに決して忘れてはならないことであると思うんですね。人々は言いました。私たちはどうすればよいのですかと尋ねたんですね。ペテロは勧めます。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。これが説教の最終的な結論になりました。その後ですね、42節から47節まで最初の教会の麗しい有様が、生まれたばかりの教会の姿が本当に美しい姿で描かれているのです。とにかくこの最初に起きた出来事であります。初々しい、燃えるような出来事、燃えるという漢字は何種類かありますけれども、草冠に明るいと書く草木の芽が燃えいずるというですね、まさにそんな姿が描かれているんだと思います。現在では燃えるというと燃えといってですね、何かアイドルに燃えたりとか、そういうふうに使われますけれども、しかし とにかくまぶいばかりの聖霊の働きによってキリストの教会が誕生した、まあ、一気に燃え上がるようなそういうありさまで生まれた教会であります。41節をもう一度お読みいたします。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人が仲間に加わった、まあ、1回の1日のですね伝道集会で3000人が洗礼を受ける、そんなことがあり得るだろうか、疑問さえ湧いてくる出来事でありますが、しかしこの生まれたばかりの教会がどれほどの恵みの中で置かれていたかということがよくわかる出来事であります。あの甲子園球場には5万人が入るというんですね。ペトロが説教している場所というのはエルサレム神殿前の広場なのか、あるいは神殿のその聖域の中に入っているのではないかと思いますけれども、とにかく祭りがありまして、エルサレムに人々が集まってきたわけですね。その群衆にペトロが語る、人々がそれに聞き入っているんですね。40節はペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証ししたと書いてありますね。他にもいろいろ話をしたと書いてあるわけです。他の翻訳の聖書、新約改訳聖書とかカトリックのフランシスコ訳では、ペトロは他にも多くの言葉を持って証をしたというふうにも訳されているんですね。つまり多くの他の説教もたくさんあったということでありましょう。ですから先ほどお読みしました14節から39節だけがですね、この日ペトロが語った言葉ではなかったわけですね。それは明白であります。朝の9時からこのペンテコステの出来事が起きているわけですよね。おそらく夕暮れまでですね、何回も説教をした可能性があると思うんですね。まあ、日本におきましても欧米から宣教師たちが米時代に入ってくるんですけれども、これまで見たことも聞いたこともなかったようなイエス・キリストの福音、本当に新鮮な思いで人々は聞いたと思うんですね。明治時代の伝道集会は講師が3人4人立てられて、町の公会堂を1日貸し切って行ったという記録もあるんですね。そして観客というか聴衆の入れ替えも行われたというんですね。ですからこの日のペンテコステの説教というのは一日の間に聞き手を変えたり場所を少しずつ変えたりして繰り返されたに違いないんですね。そして人々が次々と悔い改めて洗礼を受ける、まあ、3000人ということですから、この洗礼を授ける方もですね、まあ、大変だったと思うんですね。まあ、人たちは12人おりますので、もう手分けして次々と洗礼を授けた、まあ、本当に恐るべき聖霊の恵みであります。この姿を私たちははっきりと見るべきだと思うんですね。このペテロが何を語ったのか、これ見てみますとですね、現在のさまざまな伝道集会の説教とは随分違っていると思うんですね。大衆伝道者とかテレビ伝道者がしているような何か感動的なお話はないわけですね。人々の心を引きつけるような体験談もないわけですね。ひたすら旧約聖書の予言の言葉を引用して解説して、今言葉この御言葉が成し遂げられた、イエス・キリストこそ 救い主だ、こういうふうに宣言する、そういう説教なんですね。まあこれはもう本当にですね、この10日ほど前にまさにイエス様が十字架にかけられた後復活して天に帰っていかれた、そういうタイミングですよね。でイエス様を十字架につけようと叫んだ人々に向かって、その人に向かって語っているわけですね。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主としまたメシアとなさったのです。つまり神様が生きる神ヤハエであるお方、神の子としてメシアとしたイエス・キリストをあなた方は十字架につけて殺してしまったのですよ、このことをはっきりと知らなきゃなりませんとペテロは言っているわけですね。ですから人々はこれを聞いて大いに心を打たれたというんです。心を打たれたという上品な言葉じゃなくてですね、もう心刺されてしまった、心に痛みを覚えたということだと思うんですね。私たちはどうすればよいのですか。二つのことをしなさいとペテロは勧めました。第一は悔い改めるということですね。悔い改めるというのは何か反省するとか後悔するということとは違うんですね。そうではなくて向きを変えるということです。これまで自分の心が追求していたものと別のものを追求する、求める、心の向きを変えるということが悔い改めるということなんですね。生き方を変えなさい、生活を変えなさい、イエス様を神様として信じなさい、この方に従って生きようと決心してください、悔い改めなさい。そしてイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさいと勧めたわけですね。そしてペテロはですね、罪の許しの洗礼というふうに言うんですね。罪の許しの洗礼です。洗礼者ヨハネという人がイエスに先立って現れましたけれども、このヨハネの洗礼というのは罪の洗いの洗礼だったんですね。でもペテロが勧めたのは罪の許しの洗礼でした。洗礼というものの性質がバプテスマのヨハネとは変わってしまっているんですね。あの何か禊を受けるとか滝に打たれるとかそういうふうに清められるということじゃなくてですね、洗礼を受けるということは水に入って起き上がる、死んでよみがえるイエス・キリストと結ばれるということなんですね。キリスト教会の洗礼というのは聖霊によってイエス様と結ばれるということなんです。ですから罪の許しの洗礼と言われるわけですね。イエス様が私の代わりに十字架におかかりになって、私たちが罪の裁きとして受けるものを全て負ってくださった、この方を信じる者にはもう裁きはありません、許しがあります。ですから罪の許しの洗礼なんですね。キリストの名による洗礼です。彼らの罪はですね、まさにイエス様を十字架にかけようと言って十字架にかけた罪なんですね。イエス様を殺すような罪ですよね。その罪が許される洗礼なんですね。イエス・キリストを殺してしまった罪さえも許される洗礼なんですね。神の心しさえ許していただける、これがイエス・キリストの十字架の恵みであります。私たちはイエス様を信じて洗礼を受けました。あなたの罪は許された、全ての罪は許されたと信じますけれども、それは本当にですね 私たちが犯すであろうどんな罪も含まれているということですね。イエス様を殺したような罪だって許されると言ってるんですよ。私たちの犯すどんな罪も許されるということです。主イエス様によって許されない罪は一つもないのだ。イエス様の贖罪の恵みを受けられないような罪はない。どんな人もイエス様によって許されると言っているわけであります。そしてペテロはですね、そうすれば賜物として聖霊を受けますと言って約束しています。賜物というのは贈り物として受けるということですね。無償でいただくということです。洗礼をいただくでしょう、聖霊をいただくでしょうと言ってるんですね。聖霊というのは父子御霊、父なる神、子なる神、聖霊なる神の三位一体の神の第三位格というんですけど、三つ目の神の名前ですね。一人の神なんだけれども、三つの仕方で私たちに働いてくださるというんですね。父子聖霊、その聖霊をあなた方も受けますと言ってるんですね。イエス・キリストを信じて洗礼を受けた人は聖霊をいただくのだと言うんです。贈り物としていただくのだというんですね。いつ私たちは聖霊を受けたのか、それは誰も何か感じたりですね、あ、今聖霊が来てるとか、そういうようなものではないんです。イエス様はおっしゃいました。聖霊の神様は見ることもできないし、それが風が吹いたら木の葉が揺れることが、それを見て風が吹いたと分かるように、結果を見てですね、聖霊が働かれたということが分かるのだというんですね。イエス・キリストを信じて信仰の生活を送るときに、私たちはすでに罪を許され永遠の命をいただき、イエス様の御言葉の一つ一つに従って生きようと決心している。まさにそれは聖霊の働き以外にはないわけです。私たちは自覚するしないかかわらず、聖霊は働いてくださっているんですね。教会には聖霊が働いている。なぜならばキリストの教会は聖霊降臨から始まったからであります。教会は福音を述べ伝えます。教会でキリストを信じる者の日で語られる。すべての人がそれを受け入れるわけではないんですね。一方でそれを受け入れる人がいる、一方では何事もなかったように立ち去っていく人がいる。どこにその違いがあるのか、まさに聖霊の神様がお働きになって心が変えられてイエス様を信じる生活に入ることができたということですね。主なる神様が招いてくださらなければ、誰も主のもとに来ることはないわけです。私たちの悔い改めも起こらない。私たちが洗礼を受けたということはイエス様の招きであり、神様の恵みであり、聖霊の神の働きでありました。聖霊を受けた教会という説教題であります。この43節で切れていますけれども、実際には42節から新しい段落が始まっていると思うんですね。その日からずっとですね、使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であったって言うんですね。これまでのユダヤ教とは違うキリスト教会という信仰の共同体が生まれて、それは一過性のものですぐに消えちゃなくなるということではなくてですね、引き続いてずっとそういう状態が続いていたということです。ですからそれを見た人々は恐れを感じたと続くわけなんですね。さらにですね、その中では この不思議な技と印が起こったわけですね。でもそれが人々に恐れを感じさせたものじゃなくて、人々が恐れを感じたのはその共同体の麗しい有様であった。ああ、神様が働いておられるんだ。洗礼を受けた人々が新しい群れ、神の民として一つになった生活を始めたから、人々は恐れを覚えたんですね。そういう書き方なんです。何か不思議な技や印が起こらなければ、人々はそこに神がおられるというふうに思わない。そうじゃなくてですね、まさに教会の本当にその姿がここに神がおられるという印でありました。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。でこれを詳しく書いたのが44節、45節、46節ですね。そして、再び周囲の人々の反応がもう一度47に出てまいります。4つのことによって表されています。使徒の教えに熱心であった。使徒というのは使わされたもの、十二使徒ですね。で彼らはイエス様と3年余り一緒に生活をし、直々にイエス様から教えを受けた人たちですね。そしてイエス様から羊を飼うようにと任命された特別な人たちです。その人たちの言葉に熱心に聞き入ったというんですね。で今日私たちに与えられている新約聖書の御言葉というのは、その使徒の教えをまとめたものだということができると思います。今に生きる私たちに向かって聖書の言葉が語られている、使徒の教えなんですね。それはイエス様の教えでもあるわけです。一致しているわけなんですね。まあ、聖書を読みますと、信仰者は互いに愛し合いなさいと書かれていますね。しかしこの後彼らがしたように財産を共有しなさいとは書かれていないんですけれども、当時の教会は財産を共有していたんですね。土地や家を売り払ってそれぞれの必要のために用いたと書かれています。まあ、これは長続きしないと思うんですね。もう売るもなくなったら生活できなくなってしまうので、その出家集団は常に膨張を続けて新しい人を招かなければ生きて続いていかなくなってしまうんですね。事実エルサレム教会は飢饉の時にひどい困窮に陥ってしまうんですね。そこでパウロは異邦人の教会から献金を送ってですね、彼らを援助するということをしているわけですけれども、まあ、当時まさにそのような状態で人たちの出家集団のような生活があったということは確かであろうと思います。まあ、当時の状況に適したありさまであったと思うんですね。で相互の交わりに熱心だったと書いてあります。交わりに熱心であった。交わりという元の言葉は、まあ、共有するというか、同じ時間を分かち合ったり同じものを分かち合ったり、それが交わりというギリシャ語の元になっているんですけれども、財産共有はこれは究極の交わりであると思いますね。しかしいろんな意味があるわけです。時間を共にする、聖なる神の御言葉を共にする、共有する、これ交わりなんですね。お互いに黙って聞いている状態だったとしても、本当に神の聖なるものを分かち合っている、一緒にそこにいるということが、これもまた交わりの言葉の意味になっております。まあ、家ごとに集まってそれをしていたというんですから、3000人が一緒に入ることはできませんから、分散して集まってパン先の儀式を行った。それはイエス様が命じたあのパンを裂き、ブドウ酒を飲んで イエス様の裂かれた肉と流された血を思い出し、そのイエス様の許しの恵みをまさに味わうという儀式ですね。それを熱心に行っていた。心を一つにして互いに分かち合っていた。根本的にキリストの教会というものがそういう姿を持って歩み出したということですね。それは今も変わっていないと思います。お互いに教会に集まって挨拶を交わし、平和と祝福を祈り、時には一緒に食事をして交わりをする。聖霊の神様の恵みの中にあって共に味わうわけですね。交わりというのはこの世的にはあまり使われないと思います。教会にいると交わりってごく普通に使ってしまいますけれども、教会だけに通用する言葉なのかもしれませんね。交わりという言葉ですけれども、何かその仲良くする友達になるとか、一緒においしいものを食べるとか、そういうことを考えますけれども、聖書でいう交わりというのはそういうものだけではなくて、もっと大事なことがあるわけですね。聖なるイエス・キリストを共に分かち合う、ここに聖書的な交わりの中心があるんだと思います。御言葉を読む、使徒の教え、旧約聖書の言葉を使徒たちが引用して予言をする、聖餐式愛餐会を重んじる、熱心に賛美して祈る、聖霊が導く教会の姿であると思います。この信仰の共同体は民衆全体から好意を寄せられていたと書かれております。民衆全体からと書いてあります。あの人たちは愛すべき人たちだ、良い人たちだと思われていたということですね。しかし民衆全体がこの共同体に加わったとは書かれていないんですね。加わってくるのは神が招いてくださる方が人が加わってくる、一人また一人と周りから加えられていくわけであります。しかし教会は周囲の人々から好感を持たれていたと書かれていますね。教会というものが世の人たちから何か薄気味悪がれたり、悪い評価を評判を受けるようなものではなくてですね、そうではなくて好意を持たれていた。何か教会が殻に閉じこもって社会から遠ざかる、そうではなくて社会の人たちから好感を抱かれていた、まあ開かれた共同体だったというんですね。ですから私たちもですね、この町の人々にとともにですね、この交流をすると、伝道のためということを離れてですね、賛美集会をしたり、アイスクリームパーティーをしたり、一緒に時間を人々と過ごすということが、教会が周囲の町の人たちと交流があって好意を持たれている姿であるとですね、何をしているのかわからないとか薄気味は悪がれるような存在ではなくて、周囲の人たちから好意を持たれていた。そこからイエス様を信じる人が起こされていくのではないでしょうか。私たちの日常生活はどうでしょうか。あの人はイエス様を信じている人だと周りの人々が認識しているでしょうか。何か日曜日に出かけていくけど何をしているかわからない、そういう姿ではないんだと思うんですね。あ、教会に行ってるんだ。聖霊に導かれる教会はそのような教会だと思います。ペンテコステに 何が起こったのか。聖霊が下りました。炎の形の舌がとどまりました。異国の言葉で人たちが語り出しました。最後にペテロが悔い改めとキリストのによる洗礼を進めて説教をしました。そして最初のキリスト教会が生まれました。冬が過ぎて春が来て季節が変わると新しい芽が次々と燃え出てくる。そんな仕方で洗礼者が与えられ、初代教会が生まれました。その教会は今や世界中に広まり、2000年の歴史を積み重ねてまいりました。組織的制度的に整えられて成熟した姿を示しているのだと思います。しかしまさにこの聖霊によって導かれ、聖霊によって歩んでいるということに変わりはないのだと思うんですね。たまものとして聖霊を受けている、これからも御霊によって聖霊の恵みによって歩んでいく、そのような教会として歩んでいこうではありませんか。祈りをいたします。神様、救い主イエス・キリスト、私たちに賜りありがとうございます。何よりもあのペンテコステの時に教会が生まれ、聖霊の働きが大いに起こり、3000人の人が洗礼を受け、新しい信仰の共同体が生まれてたことを感謝をいたします。私どもの教会もこれに続いている教会として、聖霊に導かれて麗しい姿で神のご栄光を映し出すことができるように、どうかお導きをお願いをいたします。1974年50年前に清水町の時は兄弟姉妹宅の家庭集会から始められたこの小さな群れでありますが、1978年に伝道としてその公式の働きが始められて、今に至るまで恵みをいただいてまいりました。どうぞこの先もあなたが良しとする時まで、世の終わりまで福音に生かされ、福音を述べ伝える群れとしてあなたがどうぞ導いてください。これまでの恵みを覚えながら、また私たち自身が足りないものであったことを悔い改めて、あなたに従っていくことができますようお導きをお願いいたします。尊き主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌228番を持って一緒賛美いたしましょう。